太宰治作、女生徒。朝、目を覚ます時の気持ちは面白い。かくれんぼの時、押し入れの真っ暗い中にじっとしゃがんで隠れていて、突然デコちゃんにガラッと襖を開けられ、日の光がどっと来て、デコちゃんに、見つけた!と大声で言われて、眩しさ、それから、変な間の悪さ。それから胸がドキドキして着物の前を合わせたりして。ちょっと照れくさく押し入れから出てきて、急にムカムカ腹立たしく。あの感じ。いや、違う。あの感じでもない。なんだかもっとやりきれない。箱を開けると、その中にまた小さい箱があって、その小さい箱を開けると、またその中にもっと小さい箱があって、そいつを開けるとまたまた小さい箱があって、その小さい箱を開けるとまた箱があって、そうして7つも8つも開けていって、とうとうおしまいにサイコロくらいの小さい箱が出てきて、そいつをそっと開けてみて、何もない。空っぽ。あの感じ。少し近い。パチッと目が覚めるなんて、あれは嘘だ。濁って濁って、そのうちに、だんだんでんぷんが下に沈み、少しずつ上積みができて、やっと疲れて目が覚める。朝はなんだかしらじらしい。悲しいことが、たくさんたくさん胸に浮かんで、やりきれない。いやだいやだ。朝の私は一番醜い。両方の足がくたくたに疲れて、そうしてもう何もしたくない。熟睡していないせいかしら。朝は健康だなんて、あれは嘘。朝は灰色。いつもいつも同じ。一番虚無だ。朝の寝床の中で、私はいつも遠征的だ。嫌になる。いろいろ醜い後悔ばっかり、一度にどっと固まって胸を塞ぎ、身もだえしちゃう。朝は、意地悪。お父さん、と、小さい声で呼んでみる。変に気恥ずかしく、嬉しく、起きて、さっさと布団をたたむ。布団を持ち上げるとき、よいしょっと掛け声して、はっと思った。私は今まで、自分がよいしょなんて、下びた言葉を言い出す女だとは思ってなかった。よいしょなんて、おばあさんの掛け声みたいで、いやらしい。どうしてこんな掛け声を発したのだろう。私の体の中に、どこかに、ばあさんが一ついるようで、気持ちが悪い。これからは気をつけよう。人の下品な歩き格好を顰蹙していながら、ふと、自分も、そんな歩き方しているのに気がついた時みたいに、すごくしょげちゃった。朝はいつでも自信がない。寝巻きのままで、鏡台の前に座る。メガネをかけないで鏡を覗くと、顔が少しぼやけてしっとり見える。自分の顔の中で、一番メガネが嫌なのだけれど、他の人にはわからないメガネの良さもある。メガネを取って遠くを見るのが好きだ。全体が霞んで、夢のように、覗き絵みたいに素晴らしい。汚いものなんて何も見えない。大きいものだけ。鮮明な強い色。光だけが目に入ってくる。メガネを取って人を見るのも好き。相手の顔が皆優しく、綺麗に笑って見える。それに、 メガネを外しているときは、決して人と喧嘩をしようなんて思わないし、悪口も言いたくない。ただ黙って、ポカンとしているだけ。そうして、そんなときの私は、人にもお人よしに見えるだろうと思えば、なおのこと。私はポカンと安心して、甘えたくなって、心も大変優しくなるのだ。だけど、やっぱりメガネは嫌。メガネをかけたら、顔という感じがなくなってしまう。顔から生まれる、いろいろの情緒、ロマンチック、美しさ、激しさ、弱さ、あどけなさ、哀愁。そんなもの、メガネがみんな遮ってしまう。それに、目でお話をするということも、おかしなくらいできない。メガネはお化け。自分で、いつも自分のメガネが嫌だと思っているゆえか、目の美しいことが一番いいと思われる。鼻がなくても、口が隠されていても、目が、その目を見ていると、もっと自分が美しく生きなければと思わせるような目であればいいと思っている。私の目はただ大きいだけで、何にもならない。じっと自分の目を見ていると、がっかりする。お母さんでさえ、つまらない目だと言っている。こんな目を、光のない目というのであろう。多鈍、と思うと、がっかりする。これですからね。ひどいですよ。鏡に向かうと、そのたんびに、潤いのあるいい目になりたいとつくづく思う。青い湖のような目。青い草原に寝て大空を見ているような目。時々雲が流れて映る。鳥の影まではっきり映る。美しい目の人とたくさん会ってみたい。今朝から5月。そう思うと、なんだか少しウキウキしてきた。やっぱり嬉しい。もう夏も近いと思う。庭に出ると、イチゴの花が目に留まる。お父さんの死んだという事実が、不思議になる。死んで、いなくなるということは理解できにくいことだ。腑に落ちない。お姉さんや別れた人や長い間会わずにいる人たちが懐かしい。どうも朝は過ぎ去ったこと。盲線の人たちのことが嫌に身近に。オタクワンの匂いのように味気なく思い出されて、叶わない。ジャピーとカー、かわいそうな犬だからカーと呼ぶんだ、と2匹も連れ合いながら走ってきた。2匹を前に並べておいて、ジャピーだけをうんとかわいがってやった。ジャピーの真っ白い毛は光って美しい。カーは汚い。ジャピーを可愛がっていると、カーはそばで泣きそうな顔をしているのをちゃんと知っている。カーが片輪だということも知っている。カーは悲しくて嫌だ。かわいそうでかわいそうでたまらないから、わざと意地悪くしてやるのだ。カーは野良犬みたいに見えるから、いつ、犬殺しにやられるかわからない。カーは足がこんなだから、逃げるのに遅いことだろう。カー、早く山の中にでも行きなさい。お前は誰にも可愛がられないのだから、 早く死ねばいい。私は、母だけでなく、人にもいけないことをする子なんだ。人を困らせて、刺激する。本当に嫌な子なんだ。縁側に腰掛けて、ジャピーの頭を撫でてやりながら、目にしみる青葉を見ていると、情けなくなって、土の上に座りたいような気持ちになった。泣いてみたくなった。うんと息を詰めて、目を充血させると、少し涙が出るかもしれないと思ってやってみたが、ダメだった。もう、涙のない女になったのかもしれない。諦めてお部屋の掃除を始める。お掃除しながらふと唐人お吉を歌う。ちょっとあたりを見回したような感じ。普段モーツァルトだの、バッハだのに熱中しているはずの自分が無意識に唐人お吉を歌ったのが面白い。布団を持ち上げるとき、よいしょと言ったり、お掃除しながら唐人お吉を歌うようでは、自分ももうダメかと思う。こんなことでは寝言などでどんなに下品なこと言い出すか不安でならない。でもなんだかおかしくなって、ほうきの手を休めて、一人で笑う。昨日縫い上げた新しい下着を着る。胸のところに小さい白いバラの花を刺繍しておいた。上着を着ちゃうとこの刺繍見えなくなる。誰にもわからない。得意である。お母さん、誰かの縁談のために大わらわ。朝早くからお出かけ。私の小さい時からお母さんは人のために尽くすので慣れっこだけれど、本当に驚くほど始終動いているお母さんだ。感心する。お父さんがあまりにも勉強ばかりしていたから、お母さんはお父さんの分もするのである。お父さんは社交とかからはおよそ縁が遠いけれど、お母さんは本当に気持ちの良い人たちの集まりを作る。二人とも違ったところを持っているけれど、お互いに尊敬し合っていたらしい。醜いところのない美しい安らかな夫婦、とでも言うのであろうか。ああ、生意気生意気。お身をつけの温まるまで台所口に腰掛けて、前の雑木林をぼんやり見ていた。そしたら、昔にも、これから先にも、こうやって台所の口に腰掛けて、この通りの姿勢でもって、しかもそっくり同じことを考えながら、前の雑木林を見ていた。見ている、ような気がして。過去、現在、未来、それが一瞬間のうちに感じられるような変な気持ちがした。こんなことは時々ある。誰かと部屋に座って話をしている。目がテーブルの隅に行って、コトンと止まって動かない。口だけが動いている。こんな時に変な錯覚を起こすのだ。いつだったか、こんな同じ状態で同じことを話しながら、やはりテーブルの隅を見ていた。また、これから先も今のことがそっくりそのままに自分にやってくるのだ。信じちゃう気持ちになるのだ。どんな遠くの田舎の野道を歩いていても、きっとこの道はいつか来た道、と思う。歩きながら道端の豆の葉を さっとむしり取っても、やはりこの道のここのところでこの葉をむしり取ったことがある、と思う。そうしてまた、これからも何度も何度もこの道を歩いて、ここのところで豆の葉をむしるのだ、と信じるのである。また、こんなこともある。あるとき、お湯に浸かっていて、ふと手を見た。そしたら、これから先、何年か経ってお湯に入ったとき、この今の何気なく手を見たことを、そして見ながら、コトンと感じたことを、きっと思い出すに違いない、と思ってしまった。そう思ったら、なんだか、暗い気がした。また、ある夕方、ご飯をおひつに移しているとき、インスピレーションと言っては大げさだけれど、何か身内にピューッと走り去ってゆくものを感じて、何と言おうか、哲学の尻尾と言いたいのだけれど、そいつにやられて、頭も胸も隅々まで透明になって、何か生きてゆくことにふわっと落ち着いたような、黙って音も立てずに、ところてんがそろっと押し出されるときのような柔軟性でもって、このまま波の間に間に、美しく軽く生き通せるような感じがしたのだ。このときは、哲学どころの騒ぎではない。盗み猫のように、音も立てずに生きてゆく予感なんて、ろくなことはないと。むしろ、恐ろしかった。あんな気持ちの状態が長く続くと、人は神がかりみたいになっちゃうのではないかしら。キリスト。でも、女のキリストなんてのは、いやらしい。結局は、私、暇なもんだから、生活の苦労がないもんだから、毎日、幾百、幾千の、見たり聞いたりの感受性の処理ができなくなって、ポカンとしているうちに、そいつらが、お化けみたいな顔になって、ポカポカ浮いてくるのではないかしら。食堂でご飯を一人で食べる。今年初めてキュウリを食べる。キュウリの青さから夏が来る。五月のキュウリの青みには胸が空っぽになるような、うずくような、くすぐったいような悲しさがある。一人で食堂でご飯を食べていると、やたら無性に旅行に出たい。汽車に乗りたい。新聞を読む。近衛さんの写真が出ている。近衛さんっていい男なのかしら。私はこんな顔を好かない。額がいけない。新聞では本の広告文が一番楽しい。一字一行で100円、200円と広告料を取られるのだろうから、皆一生懸命だ。一字一句、最大の効果を収めようと、うんうんうなって、絞り出したような名文だ。こんなにお金のかかる文章は、世の中に少ないであろう。なんだか、気味が良い。痛快だ。ご飯を済まして、戸締まりして、登校。大丈夫。雨が降らないとは思うけれど、それでも、昨日お母さんからもらった良き雨傘、どうしても持って歩きたくて、そいつを携帯。このアンブレラは、お母さんが昔、娘さん時代に使ったもの。面白い傘を見つけて、私は少し得意。こんな傘を持って、パリーの下町を歩きたい。きっと、 今の戦争が終わった頃、こんな夢を持ったような古風のアンブレラが流行するだろう。この傘にはボンネット風の帽子がきっと似合う。ピンクの裾の長い襟の大きく開いた着物に、黒い絹レースで編んだ長い手袋をして、大きなつばの広い帽子には美しい紫のスミレをつける。そうして、新緑の頃にパリのレストランに昼食をしに行く。物うそうに軽く頬杖して、外を通る人の流れを見ていると、誰かがそっと私の肩を叩く。急に音楽。バラのワルツ。ああ、おかしいおかしい。現実は、この古ぼけた、期待な、絵のひょろ長い雨傘一本。自分が惨めでかわいそう。マッチ売りの娘さん、どれ、草でもむしっていきましょう。出がけに、うちの門の前の草を少しむしって、お母さんへの勤労奉仕。今日は何かいいことがあるかもしれない。同じ草でも、どうしてこんなむしり取りたい草と、そっと残しておきたい草と、いろいろあるのだろう。かわいい草と、そうでない草と、形はちっとも違っていないのに、それでも、いじらしい草と、肉肉しい草と、どうしてこう、ちゃんと分かれているのだろう。理屈はないんだ。女の好き嫌いなんて、ずいぶんいい加減なものだと思う。10分間の勤労奉仕を済まして、停車場へ急ぐ。畑道を通りながら、しきりと絵が描きたくなる。途中、神社の森の小道を通る。これは、私一人で見つけておいた近道である。森の小道を歩きながら、ふと下を見ると、麦が二寸ばかりあちこちに固まって育っている。その青々した麦を見ていると、ああ、今年も兵隊さんが来たのだとわかる。去年もたくさんの兵隊さんと馬がやってきて、この神社の森の中に休んでいった。しばらく経ってそこを通ってみると、麦が今日のようにすくすくしていた。けれどもその麦はそれ以上育たなかった。今年も兵隊さんの馬の桶からこぼれて生えてひょろひょろ育ったこの麦は、この森はこんなに暗く、全く日が当たらないものだから、かわいそうに、これだけ育って死んでしまうのだろう。神社の森の小道を抜けて、駅近く、労働者四五人と一緒になる。その労働者たちはいつもの例で、言えないような嫌な言葉を私に向かって吐きかける。私はどうしたらよいかと迷ってしまった。その労働者たちを追い抜いて、どんどん先に行ってしまいたいのだが、そうするには、労働者たちの間を縫ってくぐり抜け、すり抜けしなければならない。おっかない。それといって、黙って立ちんぼして、労働者たちを先に行かせて、うんと距離のできるまで待っているのは、もっともっと、胆力のいることだ。それは失礼なことなのだから、労働者たちは怒るかもしれない。体はカッカしてくるし、泣きそうになってしまった。私はその泣きそうになるのが恥ずかしくて、その者たちに向かって笑ってやった。そしてゆっくりと、その者たちの後について歩いていった。その時はそれ限りになってしまったけれど、その悔しさは電車に乗ってからも消えなかった。 こんなくだらないことに平然となれるように、早く強く、清くなりたかった。電車の入り口のすぐ近くに空いている席があったから、私はそこへそっと私のお道具を置いて、スカートのひだをちょっと直して、そうして座ろうとしたら、メガネの男の人が、ちゃんと私のお道具をどけて、席に腰掛けてしまった。そこは私見つけた席ですの。と言ったら、男は苦笑して、平気で新聞を読み出した。よく考えてみると、どっちがずうずうしいのかわからない。こっちの方がずうずうしいのかもしれない。仕方なく、アンブレラとお道具を網棚に乗せ、私は吊り革にぶら下がって、いつもの通り雑誌を読もうと、パラパラ片手でページを食っているうちに、ひょんなことを思った。自分から本を読むということを取ってしまったら、この経験のない私は泣きべそを書くことだろう。それほど私は本に書かれてあることに頼っている。一つの本を読んでは、パッとその本に夢中になり、信頼し、同化し、共鳴し、それに生活をくっつけてみるのだ。また、他の本を読むと、たちまちくるっと変わって、すましている。人のものを盗んできて、自分のものにちゃんと作り直す才能は、そのずるさは、これは、私の唯一の特技だ。本当にこのずるさ、インチキには嫌になる。毎日毎日、失敗に失敗を重ねて、赤端ばかり書いていたら、少しは重厚になるかもしれない。けれども、そのような失敗にさえ、なんとか理屈をこじつけて、上手に繕い、ちゃんとしたような理論を編み出し、苦肉の芝居なんか、とくとくとやりそうだ。こんな言葉も、どこかの本で読んだことがある。本当に私は、どれが本当の自分だかわからない。読む本がなくなって、真似するお手本が、何にも見つからなくなったときには、私は一体どうするだろう。手も足も出ない萎縮の体で、むやみに鼻を噛んでばかりいるかもしれない。何しろ電車の中で毎日こんなにふらふら考えているばかりではダメだ。体に嫌な暖かさが残ってやりきれない。何かしなければ、どうにかしなければと思うのだが、どうしたら自分をはっきりつかめるのか。これまでの私の自己批判なんて、まるで意味ないものだったと思う。批判をしてみて、嫌な、弱いところに気づくと、すぐそれに甘く溺れて、いたわって、角をためて牛を殺すのはよくない。などと結論するのだから、批判も何もあったものでない。何も考えない方が、むしろ良心的だ。この雑誌にも、若い女の欠点という見出しで、いろんな人が書いてある。読んでいるうちに、自分のことを言われたような気がして、恥ずかしい気にもなる。それに書く人、人によって普段バカだと思っている人はその通りにバカの感じがするようなことを言っているし、写真で見ておしゃれの感じのする人はおしゃれの言葉遣いをしているので、おかしくて時々クスクス笑いながら読んでいく。宗教家はすぐに信仰を持ち出すし、教育家は初めから終わりまで、オン、オンと書いてある。政治家は監視を持ち出す。 作家は気取っておしゃれな言葉を使っている。背負っている。でもみんななかなか確実なことばかり書いてある。個性のないこと。深みのないこと。正しい希望。正しい野心。そんなものから遠く離れていること。つまり、理想のないこと。批判はあっても、自分の生活に直接結びつける積極性のないこと。無反省、本当の自覚、自愛、自重がない。勇気のある行動をしても、そのあらゆる結果について責任が持てるかどうか、自分の周囲の生活様式には順応し、これを処理することに巧みであるが、自分、並びに自分の周囲の生活に、正しい、強い愛情を持っていない。本当の意味の謙遜がない。独創性に乏しい、模倣だけだ。人間本来の愛の感覚が欠如してしまっている。お上品ぶって言いながら、気品がない。その他、たくさんのことが書かれている。本当に読んでいて、ハッとすることが多い。決して、否定できない。けれども、ここに書かれてある言葉全部が、なんだか楽観的な、この人たちの普段の気持ちとは離れて、ただ書いてみたというような感じがする。本当の意味のとか本来のとかいう形容詞がたくさんあるけれど、本当の愛、本当の自覚とはどんなものか、はっきり手に取るようには書かれていない。この人たちにはわかっているのかもしれない。それならば、もっと具体的に、ただ一言、右へ行け、左へ行け、と、ただ一言、権威を持って指で示してくれた方が、どんなにありがたいかわからない。私たち、愛の表現の方針を見失っているのだから、あれもいけない、これもいけないと言わずに、こうしろ。ああしろ、と強い力で言いつけてくれたら、私たちみんなその通りにする。誰も自信がないのかしら。ここに意見を発表している人たちも、いつでも、どんな場合にでも、こんな意見を持っている、というわけではないのかもしれない。正しい希望。正しい野心を持っていない、と叱っておられるけれども、そんなら私たち、正しい理想を追って行動した場合、この人たちはどこまでも私たちを見守り、導いていってくれるだろうか。私たちには自身の行くべき最善の場所、行きたく思う美しい場所、自身を伸ばしていくべき場所、おぼろげながら、わかっている。良い生活を持ちたいと思っている。それこそ正しい希望、野心を持っている。頼れるだけの動かない信念をも持ちたいと焦っている。しかし、これら全部、娘なら娘としての生活の上に具現しようとかかったら、どんなに努力が必要なことだろう。お母さん、お父さん、姉、兄たちの考え方もある。口だけでは、やれ古いのなんのって言うけれども、決して人生の先輩、老人、既婚の人たちを軽蔑なんかしていない。それどころか、いつでも二目も三目も置いているはずだ。始終生活と関係のある、親類というものもある。知人もある、友達もある、それからいつも大きな力で私たちを押し流す世の中というものもあるのだ。 これらすべてのことを思ったり、見たり、考えたりすると、自分の個性を伸ばすところの騒ぎではない。まあ、まあ目立たずに、普通の多くの人たちの通る道を黙って進んでいくのが一番利口なのでしょう、くらいに思わずにはいられない。少数者への教育を全般へ施すなんて、随分、むごいことだとも思われる。学校の修身と世の中の掟と、すごく違っているのが、だんだん大きくなるにつれて分かってきた。学校の修身を絶対に守っていると、その人は馬鹿を見る。変人と言われる。出世しないで、いつも貧乏だ。嘘をつかない人なんてあるかしら。あったら、その人は永遠に敗北者だ。私の肉親関係のうちにも一人、行い正しく、固い信念を持って、理想を追求して、それこそ本当の意味で生きている人があるのだけれど、親類の人みんな、その人を悪く言っている。馬鹿扱いしている。私なんか、そんな馬鹿扱いされて敗北するのが分かっていながら、お母さんや皆に反対してまで自分の考え方を伸ばすことはできない。おっかないのだ。小さい自分には私も、自分の気持ちと人の気持ちと、全く違ってしまった時には、お母さんに、なぜ?と聞いたものだ。その時には、お母さんは何か一言で片付けて、そうして、怒ったものだ。悪い、不良みたいだ。と言って、お母さんは悲しがっていたようだった。お父さんに言ったこともある。お父さんは、その時、ただ黙って笑っていた。そして後でお母さんに、中心外れの子だ、とおっしゃっていたそうだ。だんだん大きくなるにつれて、私はおっかなびっくりになってしまった。洋服一枚作るのにも、人々の思惑を考えるようになってしまった。自分の個性みたいなものを本当はこっそり愛しているのだけれども、愛していきたいとは思うのだけど、それをはっきり自分のものとして体現するのはおっかないのだ。人々が良いと思う娘になろうといつも思う。たくさんの人たちが集まったとき、どんなに自分は卑屈になることだろう。口に出したくもないことを、気持ちと全然離れたことを、嘘ついてペチャペチャやっている。その方が得だ。得だと思うからなのだ。嫌なことだと思う。早く道徳が一変するときが来ればよいと思う。そうすると、こんな卑屈さも、また自分のためでなく、人の思惑のために毎日をポタポタ生活することもなくなるだろう。おや、あそこ席が空いた。急いで網棚からお道具と傘を下ろし、素早く割り込む。右隣は中学生、左隣は子供背負って年猫着ているおばさん。おばさんは年寄りのくせに厚化粧をして髪を流行巻きにしている。顔は綺麗なのだけれど、喉のところにシワが黒く寄っていて、浅ましくぶってやりたいほど嫌だった。人間は立っているときと座っているときと、まるっきり考えることが違ってくる。座っていると、なんだか頼りない、無気力なことばかり考える。私と向かい合っている席には、四五人、 同じ都市格好のサラリーマンがぼんやり座っている。30ぐらいであろうか。みんな嫌だ。目がドロンと濁っている。覇気がない。けれども、私が今、このうちの誰か一人に、にっこり笑ってみせると、たったそれだけで、私は、ずるずる引きずられて、その人と結婚しなければならぬ羽目に落ちるかもしれないのだ。女は、自分の運命を決するのに、微笑一つでたくさんなのだ。恐ろしい。不思議なくらいだ。気をつけよう。今朝は本当に妙なことばかり考える。2、3日前から、うちのお庭を手入れしに来ている植木屋さんの顔が目にちらついて仕方がない。どこからどこまで植木屋さんなのだけれど、顔の感じがどうしても違う。大げさに言えば、試作家みたいな顔をしている。色は黒いだけに締まって見える。目が良いのだ。眉も迫っている。鼻はすごくししっぱなだけれど、それがまた色の黒いのにマッチして、意志が強そうに見える。唇の形もなかなか良い。耳は少し汚い。手と言ったら、それこそ植木屋さんに逆戻りだけれど、黒いソフトを深くかぶった日陰の顔は、植木屋さんにしておくのは欲しい気がする。お母さんに三度も四度も、あの植木屋さん、はじめから植木屋さんだったのかしら、と尋ねて、しまいに叱られてしまった。今日、お道具を包んできたこの風呂敷は、ちょうど、あの植木屋さんが初めて来た日に、お母さんからもらったのだ。あの日は、うちの方の大掃除だったので、台所直しさんや畳屋さんも入っていて、お母さんもタンスのものを整理して、その時にこの風呂敷が出てきて、私がもらった。綺麗な女らしい風呂敷。綺麗だから結ぶのが惜しい。こうして座って膝の上に乗せて、何度もそっと見てみる。撫でる。電車の中の皆の人にも見てもらいたいけれど、誰も見ない。このかわいい風呂敷をただちょっと見つめてさえくださったら、私はその人のところへお嫁に行くことに決めてもいい。本能という言葉に突き当たると泣いてみたくなる。本能の大きさ、私たちの意志では動かせない力。そんなことが自分の時々のいろんなことから分かってくると気が狂いそうな気持ちになる。どうしたらよいのだろうか、とぼんやりなってしまう。否定も肯定もない。ただ大きな大きなものがガバと頭からかぶさってきたようなものだ。そして私を自由に引きずり回しているのだ。引きずられながら満足している気持ちと、それを悲しい気持ちで眺めている別の感情と。なぜ私たちは自分だけで満足し、自分だけを一生愛していけないのだろう。本能が私の今までの感情、理性を食ってゆくのを見るのは情けない。ちょっとでも自分を忘れることがあった後は、ただがっかりしてしまう。あの自分、この自分にも本能がはっきりあることを知ってくるのは泣けそうだ。お母さん、お父さん、と呼びたくなる。けれどもまた 真実というものは案外自分が嫌だと思っているところにあるのかもしれないのだから、いよいよ情けない。もうお茶の水。プラットフォームに降り立ったら、なんだかすべてケロリとしていた。今過ぎたことを急いで思い返したく努めたけれど、一向に思い浮かばない。あの続きを考えようと焦ったけれど、何も思うことがない。空っぽだ。その時、時には随分と自分の気持ちを打ったものもあったようだし、苦しい、恥ずかしいこともあったはずなのに、過ぎてしまえば何もなかったのと全く同じだ。今という瞬間は面白い。今と指で押さえているうちにも、今は遠くへ飛び去って新しい今が来ている。ブリッジの階段をことこと登りながら、なんじゃらほい、と思った。バカバカしい。私は少し幸福すぎるのかもしれない。今朝の小杉先生は綺麗。私の風呂敷みたいに綺麗。美しい青色の似合う先生。胸のシンクのカーネーションも目立つ。作るということがなかったら、もっともっとこの先生好きなのだけれど、あまりにポーズをつけすぎる。どこか無理がある。あれじゃ疲れることだろう。性格もどこか難解なところがある。わからないところをたくさん持っている。暗い性質なのに、無理に明るく見せようとしているところも見える。しかし、何と言っても、惹かれる女の人だ。学校の先生なんてさせておくの、惜しい気がする。お教室では、前ほど人気がなくなったけれど、私一人は、前と同様に惹かれている。山中、湖畔の古城に住んでいる霊場。そんな感じがある。嫌に褒めてしまったものだ。小杉先生のお話は、どうしていつもこんなに硬いのだろう。頭が悪いのじゃないかしら。悲しくなっちゃう。さっきから、愛国心について長々と説いて聞かせているのだけれど、そんなこと分かりきっているじゃないか。どんな人にだって自分の生まれたところを愛する気持ちはあるのにつまらない。机に頬杖ついてぼんやり窓の外を眺める。風の強いゆえか、雲がきれいだ。お庭の隅にバラの花が四つ咲いている。黄色が一つ、白が二つ、ピンクが一つ。ポカンと花を眺めながら、人間も本当に良いところがある、と思った。花の美しさを見つけたのは人間だし。花を愛するのも人間だもの。お昼ご飯の時はお化け話が出る。安兵衛姉ちゃんの一項七不思議の一つ、開かずの扉にはもうみんなキャーキャー。ドロンドロン式でなく心理的なので面白い。あんまり騒いだので、今食べたばかりなのに、もうペコになってしまった。早速、アンパン夫人から キャラメル、ごちそうになる。それからまた、ひとしきり恐怖物語に皆さん夢中。誰でも彼でも、このお化け話とやらには興味が湧くらしい。一つの刺激でしょうかな。それから、これは怪談ではないけれど、久原房之助の話。おかしいおかしい。午後の図画の時間には、皆校庭に出て、写生のお稽古。伊藤先生は、どうして私を、いつも無意味に困らせるのだろう。今日も私に、先生ご自身の絵のモデルになるよう言いつけた。私の今朝持参した古い雨傘が、クラスの大歓迎を受けて、皆さん騒ぎ立てるものだから、とうとう伊藤先生にもわかってしまって。その雨傘持って、校庭の隅のバラのそばに立っているよう言いつけられた。先生は私のこんな姿を描いて、今度展覧会に出すのだそうだ。30分間だけモデルになってあげることを承諾する。少しでも人のお役に立つことは嬉しいものだ。けれども、伊藤先生と二人で向かい合っていると、とても疲れる。話がネチネチして理屈が多すぎるし、あまりにも私を意識しているゆえか、スケッチしながらでも話すことが、みんな私のことばかり。返事するのも面倒くさく、煩わしい。はっきりしない人である。変に笑ったり、先生のくせに恥ずかしがったり。何しろさっぱりしないのには、ゲッとなりそうだ。死んだ妹を思い出します。なんて、やりきれない。人はいい人なんだろうけれど、ジェスチャーが多すぎる。ジェスチャーといえば、私だって負けないでたくさんに持っている。私のは、その上、ずるくて利口に立ち回る。本当にキザなのだから、始末に困る。自分はポーズを作りすぎて、ポーズに引きずられている嘘つきの化け物だ。なんて言って、これがまた一つのポーズなのだから動きが取れない。こうしておとなしく先生のモデルになってあげていながらも、つくづく自然になりたい、素直になりたいと祈っているのだ。本なんか読むのやめてしまえ。観念だけの生活で、無意味な、高慢ちきの知ったかぶりなんて、軽蔑軽蔑。やれ、生活の目標がないの。もっと生活に、人生に、積極的になればいいの。自分には矛盾があるのどうのって、しきりに考えたり、悩んだりしているようだが、お前のは感傷だけさ。自分を可愛がって慰めているだけなのさ。それから随分自分を買いかぶっているのですよ。ああ、こんな心の汚い私をモデルにしたりなんかして、先生の絵はきっと落選だ。美しいはずがないもの。いけないことだけれど、伊藤先生がバカに見えてしょうがない。先生は私の下着にバラの花の刺繍のあることさえ知らない。黙って同じ姿勢で立っていると、やたら無性にお金が欲しくなってくる。10円あればよいのだけれど、マダム・キュリーが一番読みたい。 それから、ふっと、お母さん、長生きするように、と思う。先生のモデルになっていると、変に辛い。くたくたに疲れた。放課後は、お寺の娘さんの金子さんと、こっそりハリウッドへ行って、髪をやってもらう。出来上がったのを見ると、頼んだようにできていないので、がっかりだ。どう見たって、私はちっとも可愛くない。浅ましい気がした。したたかにしょげちゃった。こんなところへ来て、こっそり髪を作ってもらうなんて、すごく汚らしい、一羽の面取りみたいな気さえしてきて、つくづく、今は後悔した。私たち、こんなところへ来るなんて、自分自身を軽蔑していることだと思った。お寺さんは大はしゃぎ。このまま見合いに行こうかしら。なぞと乱暴なこと言い出して、そのうちになんだかお寺さんご自身、見合いに本当に行くことに決まってしまったような錯覚を起こしたらしく、こんな髪にはどんな色の花を刺したらいいの？とか。和服の時には、帯はどんなのがいいの？なんて、本気にやり出す。本当に、何も考えない、可愛らしい人。どなたと見合いなさるの？と、私も笑いながら尋ねると、餅屋は餅屋と言いますからね。と、すまして答えた。それどういう意味なの？と、私も少し驚いて聞いてみたら、お寺の娘はお寺へお嫁入りするのが一番いいのよ。一生食べるのに困らないし。と答えて、また私を驚かせた。金子さんは全く無性格みたいで、それゆえ女らしさでいっぱいだ。学校で私と席がお隣同士だというだけで、そんなに私は親しくしてあげているわけでもないのに、お寺さんの方では私のことを、私の一番の親友です、なんて皆に言っている。かわいい娘さんだ。一日おきに手紙をよこしたり、なんとなくよく世話をしてくれて、ありがたいのだけれど、今日はあんまり大げさにはしゃいでいるので、私もさすがに嫌になった。お寺さんと別れてバスに乗ってしまった。なんだか憂鬱だ。バスの中で嫌な女の人を見た。襟の汚れた着物を着て、もじゃもじゃの赤い髪を櫛一本に巻きつけている。手も足も汚い。それに男か女かわからないような、むっとした赤黒い顔をしている。それに、ああ、胸がムカムカする。その女は、大きいお腹をしているのだ。時々一人でニヤニヤ笑っている。めんどり。こっそり髪を作りにハリウッドなんかへ行く私だって、ちっともこの女の人と変わらないのだ。今朝、電車で乗り合わせた厚化粧のおばさんをも思い出す。ああ、汚い汚い。女は嫌だ。自分が女だけに、女の中にある不潔さがよくわかって、歯ぎしりするほど嫌だ。金魚をいじった後の、 あのたまらない生臭さが、自分の体いっぱいに染みついているようで、洗っても洗っても落ちないようで、こうして、一日一日、自分もメスの体臭を発散させるようになっていくのかと思えば、また思い当たることもあるので、いっそこのまま、少女のままで死にたくなる。ふと、病気になりたく思う。うんと重い病気になって、汗を滝のように流して、細く痩せたら、私もすっきり正常になれるかもしれない。生きている限りは、とても逃れられないことなのだろうか。しっかりした宗教の意味も分かりかけてきたような気がする。バスから降りると少しほっとした。どうも乗り物はいけない。空気が生ぬるくてやりきれない。大地はいい。土を踏んで歩いていると、自分を好きになる。どうも私は少しおっちょこちょいだ。極楽とんぼだ。帰ろ帰ろと何見て帰る。畑の玉ねぎみーみー帰ろ。帰ろが泣くから帰ろ。と小さい声で歌ってみて、この子はなんてのんきな子だろう。と自分ながら歯がゆくなって。背ばかり伸びるこのぼうぼうが憎らしくなる。いい娘さんになろうと思った。このおうちに帰る田舎道は、毎日毎日あんまり見慣れているので、どんな静かな田舎だかわからなくなってしまった。ただ、木、道、畑、それだけなのだから。今日は一つ、よそから初めて、この田舎にやってきた人の真似をしてみよう。私は、神田あたりの下駄屋さんのお嬢さんで、生まれて初めて、郊外の土を踏むのだ。すると、この田舎は、一体どんなに見えるだろう。素晴らしい思いつき。かわいそうな思いつき。私は改まった顔つきになって、わざと大げさにキョロキョロしてみる。小さい並木道を下るときには、振りあおいで新緑の枝枝を眺め、まあ、と小さい叫びをあげてみて、土橋を渡るときには、しばらく小川を覗いて、水鏡に顔を映して、ワンワン、犬の真似して吠えてみたり、遠くの畑を見るときは目を小さくしてうっとりした風をして、いいわねーとつぶやいてため息。神社ではまた一休み。神社の森の中は暗いので、慌てて立ち上がって、おお、こわこわと言い、肩を小さくすぼめて、そそくさ、森を通り抜け、森の外の明るさに、わざと驚いたような風をして、いろいろ新しく、新しく、と心がけて、田舎の道を凝って歩いているうちに、なんだか、たまらなく、寂しくなってきた。とうとう道端の草原に、ぺたりと座ってしまった。草の上に座ったら、つい今しがたまでのウキウキした気持ちが、コトンと音立てて消えて、ぎゅっと真面目になってしまった。そうして、この頃の自分を静かにゆっくり思ってみた。なぜこの頃の自分がいけないのか。どうしてこんなに不安なのだろう。いつでも何かに怯えている。この間も 誰かに言われた。あなたはだんだん俗っぽくなるのね。そうかもしれない。私は確かに行けなくなった。くだらなくなった。行けない行けない。弱い弱い。出し抜けに大きな声がわっと出そうになった。チェ、そんな叫び声あげたくらいで自分の弱虫をごまかそうったってダメだぞ。もっとどうにかなれ。私は恋をしているのかもしれない。青草原に仰向けに寝転がった。お父さん、と呼んでみる。お父さん、お父さん、夕焼けの空はきれいです。そうして夕もやはピンク色。夕日の光がもやの中に溶けて、にじんで、そのためにもやがこんなに柔らかいピンク色になったのでしょう。そのピンクのもやがゆらゆら流れて、木立の間に潜っていったり、道の上を歩いたり、草原を撫でたり、そうして私の体をふんわり包んでしまいます。私の髪の毛、一本一本まで、ピンクの光はそっとかすかに照らして、そうして柔らかく撫でてくれます。それよりも、この空は美しい。このお空には、私、生まれて初めて頭を下げたいのです。私は、今、神様を信じます。これは、この空の色は何という色なのかしら。バラ、火事、虹、天使の翼、大伽藍。いいえ、そんなんじゃない。もっともっと神々しい。みんなを愛したい。と、涙が出そうなくらい思いました。じっと空を見ていると、だんだん空が変わってゆくのです。だんだん青みがかってゆくのです。ただ、ため息ばかりで、裸になってしまいたくなりました。それから、今ほど、木の葉や草が透明に美しく見えたこともありません。そっと草に触ってみました。美しく生きたいと思います。家へ帰ってみるとお客様。お母さんももう帰っておられる。例によって何か賑やかな笑い声。お母さんは私と二人きりの時には顔がどんなに笑っていても声を立てない。けれどもお客様とお話ししている時には顔はちっとも笑ってなくて声ばかり甲高く笑っている。挨拶してすぐ裏へ回り、井戸端で手を洗い、靴下脱いで足を洗っていたら、魚屋さんが来て、お待ちどうさま。毎度ありがとう、と言って、大きなお魚を一匹、井戸端へ置いていった。なんというお魚かわからないけれど、鱗の細かいところ。これは、北海のものの感じがする。お魚をお皿に移して、また手を洗っていたら、北海道の夏の匂いがした。おととしの夏休みに北海道のお姉さんの家へ遊びに行った時のことを思い出す。苫小牧のお姉さんの家は海岸に近いゆえか、始終お魚の匂いがしていた。 お姉さんがあのお家のがらんと広いお台所で夕方一人白い女らしい手で上手にお魚をお料理していた様子もはっきり浮かぶ。私はあの時なぜかお姉さんに甘えたくてたまらなく焦がれて、でもお姉さんにはあの頃もうトシちゃんも生まれていて、お姉さんは私のものではなかったのだから、それを思えばヒューッと冷たい隙間風が感じられて、どうしても姉さんの細い肩に抱きつくことができなくて、死ぬほど寂しい気持ちでじっとあのほの暗いお台所の隅に立ったまま、気の遠くなるほどお姉さんの白く優しく動く指先を見つめていたことも思い出される。過ぎ去ったことはみんな懐かしい。肉親って不思議なもの。他人ならば遠く離れると次第に淡く忘れてゆくものなのに、肉親はなおさら懐かしい美しいところばかり思い出されるのだから。井戸端のグミの実がほんのり赤く色づいている。もう2週間もしたら食べられるようになるかもしれない。去年はおかしかった。私が夕方一人でグミを取って食べていたら、ジャピー黙って見ているのでかわいそうで一つやった。そしたらジャピー食べちゃった。また二つやったら食べた。あんまり面白くてこの木を揺すぶってポタポタ落としたら、ジャピー夢中になって食べ始めた。バカなやつ。グミを食べる犬なんて初めてだ。私も背伸びしてはグミを取って食べている。ジャピーも下で食べている。おかしかった。そのこと思い出したら、ジャピーを懐かしくて、ジャピーと呼んだ。ジャピーは玄関の方から気取って走ってきた。急に歯ぎしりするほどジャピーを可愛くなっちゃって、尻尾を強くつかむと、ジャピーは私の手を柔らかく噛んだ。涙が出そうな気持ちになって、頭をぶってやる。ジャピーは平気で井戸端の水を音を立てて飲む。お部屋へ入ると、ぼっと電灯が灯っている。しんとしている。お父さん、いない。やっぱり、お父さんがいないと、家の中に、どこか大きい空席が、ポカンと残っているような気がして、身もだえしたくなる。和服に着替え、脱ぎ捨てた下着のバラに、きれいなキスして、それから、兄弟の前に座ったら、客間の方からお母さんたちの笑い声がどっと起こって、私はなんだかムカッとなった。お母さんは私と二人きりの時はいいけれど、お客が来た時には変に私から遠くなって、冷たくよそよそしく、私はそんな時に一番お父さんが懐かしく悲しくなる。鏡を覗くと、私の顔は、おやと思うほど、生き生きしている。顔は他人だ。私自身の悲しさや、苦しさや、そんな心持ちとは、全然関係なく、別個に、自由に生きている。今日は、頬紅もつけないのに、こんなに頬がパッと赤くて、それに、唇も小さく 赤く光って、かわいい。メガネを外して、そっと笑ってみる。目が、とってもいい。青く、青く澄んでいる。美しい夕空を長いこと見つめたから、こんなにいい目になったのかしら。しめたものだ。少しウキウキして台所へ行き、お米を研いでいるうちに、また悲しくなってしまった。千の黄金井の家が懐かしい。胸が焼けるほど恋しい。あのいいお家には、お父さんもいらしたし、お姉さんもいた。お母さんだって若かった。私が学校から帰ってくると、お母さんとお姉さんと何か面白そうに台所か茶の間で話をしている。おやつをもらってひとしきり二人に甘えたり、お姉さんに喧嘩ふっかけたり、それから決まって叱られて外へ飛び出して遠くへ遠くへ自転車乗り、夕方には帰ってきて、それから楽しくご飯だ。本当に楽しかった。自分を見つめたり、不潔にぎくしゃくすることもなく、ただ甘えていればよかったのだ。なんという大きい特権を私は享受していたことだろう。しかも平気で。心配もなく、寂しさもなく、苦しみもなかった。お父さんは立派な良いお父さんだった。お姉さんは優しく、私はいつもお姉さんにぶら下がってばかりいた。けれども、少しずつ大きくなるにつれて、第一私が自身いやらしくなって、私の特権はいつの間にか消失して赤裸。醜い醜い。ちっとも人に甘えることができなくなって考え込んでばかりいて苦しいことばかり多くなった。お姉さんはお嫁に行ってしまったし、お父さんはもういない。たったお母さんと私だけになってしまった。お母さんもお寂しいことばかりなのだろう。こないだもお母さんは、もうこれから先は生きる楽しみがなくなってしまった。あなたを見たって、私は本当はあまり楽しみを感じない。許しておくれ。幸福もお父さんがいらっしゃらなければ来ない方がよい。とおっしゃった。蚊が出てくるとふとお父さんを思い出し、ほどき物をするとお父さんを思い出し、爪を切るときにもお父さんを思い出し、お茶がおいしいときにもお父さんを思い出すそうである。私がどんなにお母さんの気持ちをいたわって話し相手になってあげても、やっぱりお父さんとは違うのだ。夫婦愛というものはこの世の中で一番強いもので、肉親の愛よりも尊いものに違いない。生意気なこと考えたので、一人で顔が赤くなってきて、私は濡れた手で髪をかき上げる。シュッシュッとお米を研ぎながら、私はお母さんが可愛く、いじらしくなって大事にしようと、心から思う。 こんなウェーブかけた髪なんか、早速溶きほぐしてしまって。そうして、髪の毛をもっと長く伸ばそう。お母さんは線から私の髪の短いのを嫌がっていらしたから、うんと伸ばして、きちんと言ってみせたら、喜ぶだろう。けれども、そんなことまでして、お母さんをいたわるのも嫌だな。いやらしい。考えてみると、この頃の私のイライラは、ずいぶん、お母さんと関係がある。お母さんの気持ちにぴったり沿ったいい娘でありたいし、それだからとて変にご機嫌取るのも嫌なのだ。黙っていてもお母さん、私の気持ちをちゃんとわかって安心していらしったら一番いいのだ。私はどんなにわがままでも、決して世間の物笑いになるようなことはしないのだし、辛くても、寂しくっても、大事のところはきちんと守って、そうしてお母さんとこの家とを、愛して愛して愛しているのだから、お母さんも私を絶対に信じて、ぼんやりのんきにしていらしったら、それでいいのだ。私はきっと立派にやる。身を粉にして務める。それが今の私にとっても一番大きい喜びなんだし、生きる道だと思っているのに、お母さんたらちっとも私を信頼しないで、まだまだ子供扱いにしている。私が子供っぽいこと言うと、お母さんは喜んで、こないだも私が、バカらしい、わざとウクレレ持ち出してポンポンやってはしゃいでみせたら、お母さんは芯から嬉しそうにして、おや、雨かな？雨だれの音が聞こえるね。ととぼけていって、私をからかって、私が本気でウクレレなんかに熱中しているとでも思っているらしい様子なので、私は浅ましくて泣きたくなった。お母さん、私はもう大人なのですよ。世の中のこと、何でももう知っているのですよ。安心して、私に何でも相談してください。うちの経済のことなんかでも、私に全部打ち明けて、こんな状態だから、お前も、と言ってくださったなら、私は決して、靴なんかねだりはしません。しっかりした、つましい娘になります。本当に、それは確かなのです。それなのに。ああ、それなのに、という歌があったのを思い出して、一人でクスクス笑ってしまった。気がつくと、私はぼんやり、お鍋に両手を突っ込んだままで、バカみたいに、あれこれ考えていたのである。いけない、いけない。お客様へ早く夕食差し上げなければ。さっきの大きいお魚はどうするのだろう。とにかく三枚におろしてお味噌につけておくことにしよう。そうして食べるときっとおいしい。料理はすべて噛んでいかなければいけない。キュウリが少し残っているから、あれでもって三杯酢。それから私の自慢の卵焼き。それからもう一品。あ、そうだ。ロココ料理にしよう。これは私の考案したものでございまして。 お皿一つ一つにそれぞれハムや卵やパセリやキャベツ、ほうれん草、お台所に残ってあるもの、一切合切、色とりどりに美しく配合させて、手際よく並べて出すのであって、手数はいらず、経済だし、ちっとも美味しくはないけれども、でも食卓は、随分賑やかに華麗になって、なんだか大変贅沢なごちそうのように見えるのだ。卵の陰にパセリの青草。そのそばにハムの赤い珊瑚礁がちらと顔を出していて、キャベツの黄色い葉はボタンの花弁のように、鳥の葉の扇子のようにお皿に敷かれて、緑滴るほうれん草は牧場か湖水か。こんなお皿が二つも三つも並べられて食卓に出されると、お客様はゆっくりなく、ルイ王朝を思い出す。まさか、それほどでもないけれど、どうせ私は、美味しいごちそうなんて作れないのだから。せめて、体裁だけでも美しくして、お客様を幻惑させて、ごまかしてしまうのだ。料理は見かけが第一である。大抵それでごまかせます。けれども、このロココ料理にはよほど絵心が必要だ。色彩の配合について人一倍敏感でなければ失敗する。せめて私くらいのデリカシーがなければね。ロココという言葉をこないだ辞典で調べてみたら、カレーのみにて内容空疎の装飾様式と定義されていたので笑っちゃった。名刀である。美しさに内容なんてあってたまるものか。純粋の美しさはいつも無意味で。無道徳だ。決まっている。だから私は、ロココが好きだ。いつもそうだが、私はお料理してあれこれ味を見ているうちに、なんだか、ひどい虚無にやられる。死にそうに疲れて、陰鬱になる。あらゆる努力の飽和状態に陥るのである。もう、何でも、どうでもよくなってくる。ついには、やけくそになって、味でも体裁でも、めちゃめちゃに投げ飛ばして、バタバタやってしまって。実に不機嫌な顔して、お客に差し出す。今日のお客様は、ことにも憂鬱。大森の今井田さんご夫婦に、今年七つの吉尾さん。今井田さんは、もう四十近いのに、講談師みたいに、色が白くていやらしい。なぜ、敷島なぞを吸うのだろう。両切りのタバコでないと、なんだか、不潔な感じがする。タバコは両切りに限る。敷島なぞを吸っていると、その人の人格までが疑わしくなるのだ。いちいち天井を向いて、煙を吐いて、なるほど、なんて言っている。今は、夜学の先生をしているそうだ。奥さんは小さくて、おどおどして、そして、下品だ。つまらないことにでも、顔を畳にくっつけるようにして、体をくねらせて、 笑いむせぶのだ。おかしいことなんてあるものか。そうして大げさに笑い伏すのが何か上品なことだろうと思い違いしているのだ。今のこの世の中でこんな階級の人たちが一番悪いのではないかしら。一番汚い。プチブルというのかしら。子役人というのかしら。子供なんかも変にこましゃくれて、素直な元気なところがちっともない。そう思っていながらも、私はそんな気持ちをみんな抑えて、お辞儀をしたり、笑ったり、話したり、よしおさんをかわいいかわいいと言って頭を撫でてやったり。まるで嘘ついて皆を騙しているのだから、今井田ご夫婦なんかでも、まだまだ私よりは清純かもしれない。皆さん、私のロココ料理を食べて、私の腕前を褒めてくれて、私はわびしいやら、腹立たしいやら、泣きたい気持ちなのだけれど、それでも、努めて嬉しそうな顔をしてみせて、やがて私もご相伴して、一緒にご飯を食べたのであるが、今井田さんの奥さんの、しつこい無知なお世辞には、さすがにムカムカして、よし、もう嘘はつくまいと、きっとなって。こんなお料理、ちっともおいしくございません。何にもないので、私の給与の一作なんですよ。と、私はありのまま事実を言ったつもりなのに、今井田さんご夫婦は、給与の一作とは、うまいことをおっしゃる、と、手を打たんばかりに笑い狂じるのである。私は悔しくて、お箸とお茶碗放り出して、大声あげて泣こうかしらと思った。じっとこらえて、無理にニヤニヤ笑ってみせたら、お母さんまでが、この子も、だんだん役に立つようになりましたよ、と。お母さん、私の悲しい気持ち、ちゃんとわかっていらっしゃるくせに、今井田さんの気持ちを迎えるために、そんなくだらないことを言って、ほほっと笑った。お母さん、そんなにまでして、こんな今井田なんかのご機嫌取ることはないんだ。お客さんと対しているときのお母さんは、お母さんじゃない。ただの弱い女だ。お父さんがいなくなったからって、こんなにも卑屈になるものか。情けなくなって、何も言えなくなっちゃった。帰ってください。帰ってください。私の父は立派なお方だ。優しくて、そうして人格が高いんだ。お父さんがいないからって、そんなに私たちを馬鹿にするんだったら、今すぐ帰ってください。よっぽど今井田にそう言ってやろうと思った。それでも私はやっぱり弱くて、よしおさんにハムを切ってあげたり、奥さんにお漬物取ってあげたり、奉仕をするのだ。ご飯が済んでから、私はすぐに台所へ引っ込んで、後片付けを始めた。早く一人になりたかったのだ。何もお高く泊まっているのではないけれども、あんな人たちとこれ以上、無理に話を合わせてみたり、 一緒に笑ってみたりする必要もないように思われる。あんなものにも礼儀を。いやいや、へつらいをいたす必要なんて、絶対にない。嫌だ。もう、これ以上は嫌だ。私は、勤められるだけは、勤めたのだ。お母さんだって、今日の私の、我慢して愛想よくしている態度を、嬉しそうに見ていたじゃないか。あれだけでも、よかったんだろうか。強く、世間の付き合いは付き合い。自分は自分と、はっきり区別しておいて、ちゃんちゃん気持ちよく、物事に対応して処理していく方がいいのか。または、人に悪く言われても、いつでも自分を失わず、倒壊しないでいく方がいいのか。どっちがいいのか、わからない。一生、自分と同じくらい、弱い、優しい、温かい人たちの中でだけ、生活していける身分の人は、羨ましい。苦労なんて、苦労せずに、一生済ませるんだったら、わざわざ求めて、苦労する必要なんて、ないんだ。その方が、いいんだ。自分の気持ちを殺して人に努めることはきっといいことに違いないんだけれど、これから先、毎日今井田ご夫婦みたいな人たちに無理に笑いかけたり相槌打たなければならないのだったら、私は気違いになるかもしれない。自分なんてとても監獄に入れないな。おかしいことをふと思う。監獄どころか女中さんにもなれない。奥さんにもなれない。いや、奥さんの場合は違うんだ。この人のために一生尽くすのだ。と、ちゃんと覚悟が決まったら、どんなに苦しくとも真っ黒になって働いて、そうして十分に生きがいがあるのだから、希望があるのだから、私だって立派にやれる。当たり前のことだ。朝から晩までくるくる、コマネズミのように働いてあげる。じゃんじゃんお洗濯をする。たくさん汚れ物がたまった時ほど不愉快なことがない。イライラしてヒステリーになったみたいに落ち着かない。死んでも死にきれない思いがする。汚れ物を全部一つも残さず洗ってしまって、物干し竿にかけるときは、私はもうこれでいつ死んでもいいと思うのである。今井田さん、お帰りになる。何やら用事があるとかで、お母さんを連れて出かけてしまう。はいはいついていくお母さんもお母さんだし、今井田が何かとお母さんを利用するのは、今度だけではないけれど、今井田ご夫婦の厚かましさが、嫌で嫌で、ぶん殴りたい気持ちがする。門のところまで皆さんをお送りして、一人ぼんやり、夕闇の道を眺めていたら、泣いてみたくなってしまう。郵便箱には、夕刊と、お手紙二通。一通はお母さんへ。松坂屋から、夏物売り出しのご案内。一通は私へ。いとこの淳二さんから。今度、前橋の連隊へ。転任することになりました。お母さんによろしく、と、簡単な通知である。将校さんだって、そんなに素晴らしい生活内容などは期待できないけれど、でも、毎日毎日、原告に、無駄なく、 起居するその規律が羨ましい。いつも身がちゃんちゃんと決まっているのだから、気持ちの上から楽なことだろうと思う。私みたいに何もしたくなければ、いっそ何もしなくて済むのだし、どんな悪いことでもできる状態に置かれているのだし、また勉強しようと思えば、無限と言っていいくらいに勉強の時間があるのだし、欲を言ったらよほどの望みでも叶えてもらえるような気がするし、ここからここまでという努力の限界を与えられたら、どんなに気持ちが助かるかわからない。うんと固く縛ってくれるとかえってありがたいのだ。戦地で働いている兵隊さんたちの欲望はたった一つ。それはぐっすり眠りたい欲望だけだ、と何かの本に書かれてあったけれど、その兵隊さんの苦労をお気の毒に思う反面、私は随分羨ましく思った。いやらしい、半さな堂々巡りの根も葉もない思案の洪水からきれいに分かれて、ただ眠りたい、眠りたいと渇望している状態は、実に清潔で、単純で、思うさえ爽快を覚えるのだ。私など、これは一度、軍隊生活でもして、さんざきたわれたら、少しははっきりした美しい娘になれるかもしれない。軍隊生活しなくても、しんちゃんみたいに素直な人だってあるのに、私はよくよくいけない女だ。悪い子だ。しんちゃんは淳二さんの弟で、私とは同じ年なんだけれど、どうしてあんなにいい子なんだろう。私は親類中で、いや、世界中で一番しんちゃんを好きだ。しんちゃん、目が見えないんだ。若いのに失明するなんて、なんということだろう。こんな静かな晩は、お部屋にお一人でいらして、どんな気持ちだろう。私たちなら、わびしくても、本を読んだり、景色を眺めたりして、幾分、それを紛らかすことができるけれど、しんちゃんには、それができないんだ。ただ、黙っているだけなんだ。これまで人一倍、頑張って勉強して、それからテニスも、水泳も、お上手だったのだもの。今の寂しさ、苦しさはどんなだろう。ゆうべもしんちゃんのことを思って、床に入ってから五分間、目をつぶってみた。床に入って目をつぶっているのでさえ、五分間は長く、胸苦しく感じられるのに、しんちゃんは、朝も、昼も、夜も、幾日も、幾月も、何も見ていないのだ。不平を言ったり、癇癪を起こしたり、わがまま言ったりしてくだされば、私も嬉しいのだけれど、しんちゃんは、何も言わない。しんちゃんが、不平や、人の悪口言ったのを聞いたことがない。その上、いつも明るい言葉遣い。無心の顔つきをしているのだ。それがなおさら、私の胸にピンときてしまう。あれこれ考えながら、お座敷を吐いて、それからお風呂を沸かす。お風呂番をしながら みかん箱に腰掛け、チロチロ燃える石炭の火を頼りに、学校の宿題を全部済ましてしまう。それでもまだお風呂が沸かないので、木刀奇譚を読み返してみる。書かれてある事実は、決して嫌な、汚いものではないのだ。けれども、ところどころ、作者の気取りが目について、それがなんだか、やっぱり古い、頼りなさを感じさせるのだ。お年寄りのせいであろうか。でも、外国の作家はいくら年取っても、もっと大胆に甘く、対象を愛している。そうして、かえって嫌味がない。けれども、この作品は、日本ではいい方の部類なのではあるまいか。割に嘘のない、静かな諦めが、作品の底に感じられて、すがすがしい。この作者のものの中でも、これが一番枯れていて、私は好きだ。この作者は、とっても責任感の強い人のような気がする。日本の道徳に、とてもとてもこだわっているので、かえって反発して、変にどぎつくなっている作品が多かったような気がする。愛情の深すぎる人にありがちな。偽悪趣味。わざと悪どい鬼の面をかぶって、それでかえって作品を弱くしている。けれども、この木刀奇譚には、寂しさのある、動かない強さがある。私は好きだ。お風呂が沸いた。お風呂場に電灯をつけて、着物を脱ぎ、窓をいっぱいに開け放してから、ひっそりお風呂に浸る。サンゴ樹の青い葉が窓から覗いていて、一枚一枚の葉が電灯の光を受けて、強く輝いている。空には星がキラキラ。何度見直してもキラキラ。仰向いたままうっとりしていると、自分の体のほの白さが、わざと見ないのだが、それでもぼんやり感じられ、視野のどこかにちゃんと入っている。なお黙っていると、小さい時の白さと違うように思われてくる。いたたまらない。肉体が自分の気持ちと関係なく、一人でに成長してゆくのが、たまらなく困惑する。めきめきと大人になってしまう自分を、どうすることもできなく、悲しい。成り行きに任せて、じっとして、自分の大人になってゆくのを、見ているより仕方がないのだろうか。いつまでもお人形みたいな体でいたい。お湯をジャブジャブかき回して子供のふりをしてみてもなんとなく気が重い。これから先生きてゆく理由がないような気がしてきて苦しくなる。庭の向こうの原っぱで、お姉ちゃんと半分泣きかけて呼ぶよその子供の声に、はっと胸をつかれた。私を呼んでいるのではないけれども、今のあの子に泣きながら慕われているそのお姉ちゃんを、羨ましく思うのだ。私にだって、あんなに慕って甘えてくれる弟が、一人でもあったなら、私は、こんなに一日一日、みっともなく、まごついて生きてはいない。生きることに、随分張り合いも出てくるだろうし、 一生涯を弟に捧げて尽くそうという覚悟だってできるのだ。本当にどんな辛いことでも耐えてみせる。一人力んで、それからつくづく自分をかわいそうに思った。風呂から上がって、なんだか今夜は星が気にかかって庭に出てみる。星が降るようだ。ああ、もう夏が近い。カエルがあちこちで鳴いている。麦がざわざわ言っている。何回振り仰いでみても星がたくさん光っている。去年のこと。いや、去年じゃない。もう一昨年になってしまった。私が散歩に行きたいと無理言っていると、お父さん病気だったのに一緒に散歩に出てくださった。いつも若かったお父さん。ドイツ語のお前百まで、わしゃ九十九までという意味とやらの小歌を教えてくださったり、星のお話をしたり、即興の詩を作ってみせたり、ステッキついて唾をピュッピュ出し出し、あのパチクリをやりながら一緒に歩いてくださった。良いお父さん。黙って星を仰いでいると、お父さんのこと、はっきり思い出す。あれから、一年、二年経って、私は、だんだんいけない娘になってしまった。一人きりの秘密を、たくさん、たくさん持つようになりました。お部屋へ戻って、机の前に座って頬杖つきながら、机の上の百合の花を眺める。いい匂いがする。百合の匂いを嗅いでいると、こうして一人で退屈していても、決して汚い気持ちが起きない。この百合は、昨日の夕方、駅の方まで散歩していって、その帰りに、花屋さんから一本買ってきたのだけれど、それからは、この私の部屋は、まるっきり違った部屋みたいに、すがすがしく、襖をスルスルと開けると、もう百合の匂いが、すっと感じられて、どんなに助かるかわからない。こうしてじっと見ていると、本当に、ソロモンの映画以上だと実感として、肉体感覚として思考される。ふと、去年の夏の山形を思い出す。山に行った時、崖の中腹にあんまりたくさん百合が咲き乱れていたので驚いて夢中になってしまった。でも、その急な崖にはとてもよじ登って行くことができないのがわかっていたから、どんなに惹かれても、ただ見ているより仕方がなかった。その時、ちょうど近くに居合わせた見知らぬ甲府が、黙ってどんどん崖によじ登って行って、そして瞬くうちにいっぱい、両手で抱えきれないほど、百合の花を折ってきてくれた。そうして少しも笑わずに、それをみんな私に持たせた。それこそ、いっぱい、いっぱいだった。どんな豪勢なステージでも、結婚式場でも、こんなにたくさんの花をもらった人はないだろう。花でめまいがするって、その時初めて味わった。その真っ白い大きい大きい花束を両腕を広げてやっとこさ抱えると、前が全然見えなかった。親切だった。 本当に関心な若い真面目な甲府は今どうしているかしら。花を危ないところに行って取ってきてくれた。ただそれだけなのだけれど、ユリを見るときにはきっと甲府を思い出す。机の引き出しを開けてかき回していたら、去年の夏の扇子が出てきた。白い紙に元禄時代の女の人が行儀悪く座り崩れて、そのそばに青いほおずきが二つ書き添えられてある。この扇子から去年の夏がふーっと煙みたいに立ち上る。山形の生活、汽車の中、浴衣、スイカ、川、セミ、風鈴。急にこれを持って汽車に乗りたくなってしまう。扇子を開く感じって良いもの。パラパラ骨がほどけていって、急にふわっと軽くなる。くるくるもてあそんでいたら、お母さん帰っていらした。ご機嫌が良い。ああ、疲れた疲れた。と言いながら、そんなに不愉快そうな顔もしていない。人の用事をしてあげるのがお好きなのだから仕方がない。何しろ話がややこしくて、など言いながら着物を着替えてお風呂へ入る。お風呂から上がって私と二人でお茶を飲みながら変にニコニコ笑って、お母さん何を言い出すかと思ったら、あなたはこの間から裸足の少女を見たい見たいと言ってたでしょ？そんなに行きたいなら行ってもよござんす。その代わり、今晩はちょっとお母さんの肩を揉んでください。働いていくのならなおさら楽しいでしょ？もう私は嬉しくてたまらない。裸足の少女という映画も見たいとは思っていたのだが、この頃私は遊んでばかりいたので遠慮していたのだ。それをお母さんちゃんと察して、私に用事を言いつけて、私に大手を振って映画見に行けるように仕向けてくださった。本当に嬉しく、お母さんが好きで自然に笑ってしまった。お母さんとこうして夜二人きりで暮らすのも随分久しぶりだったような気がする。お母さん、とても交際が多いのだから。お母さんだっていろいろ世間から馬鹿にされまいと思って、勤めていられるのだろう。こうして肩を揉んでいると、お母さんのお疲れが、私の体に伝わってくるほどよくわかる。大事にしよう、と思う。先刻、今井田が来ていた時に、お母さんをこっそり恨んだことを恥ずかしく思う。ごめんなさい。口の中で小さく言ってみる。私はいつも自分のことだけを考え、思って、お母さんにはやはり心底から甘えて乱暴な態度をとっている。お母さんはその都度どんなに痛い苦しい思いをするか、そんなものは点で跳ねつけている自分だ。お父さんがいなくなってからは、お母さんは本当にお弱くなっているのだ。私自身、苦しいの、やりきれないのと言って、 お母さんに完全にぶら下がっているくせに、お母さんが少しでも私に寄りかかったりすると、いやらしく、薄汚いものを見たような気持ちがするのは、本当にわがまますぎる。お母さんだって、私だって、やっぱり、同じ、弱い女なのだ。これからは、お母さんと二人だけの生活に満足し、いつもお母さんの気持ちになってあげて、昔の話をしたり、お父さんの話をしたり、一日でもよい、お母さん中心の日を作れるようにしたい。そうして立派に生きがいを感じたい。お母さんのことを心では心配したり、良い娘になろうと思うのだけれど、行動や言葉に出る私は、わがままな子供ばっかりだ。それに、この頃の私は、子供みたいに、綺麗なところさえない。汚れて、恥ずかしいことばかりだ。苦しみがあるの、悩んでいるの、寂しいの、悲しいのって、それは一体、何のことだ。はっきり言ったら、死ぬる。ちゃんと知っていながら、一言だって、それに似た名詞一つ、形容詞一つ言い出せないじゃないか。ただ、どぎまぎして、おしまいにはカッとなって、まるで何かみたいだ。昔の女は、奴隷とか、自己を無視している虫けらとか、人形とか、悪口言われているけれど、今の私なんかよりは、ずっとずっといい意味の女らしさがあって、心の余裕もあったし、人中を爽やかにさばいていけるだけの英知もあったし、純粋の自己犠牲の美しさも知っていたし、完全に無報酬の奉仕の喜びもわきまえていたのだ。ああ、いいあんまさんだ。天才ですね。お母さんは例によって私をからかう。そうでしょ？心がこもっていますからね。でも、私の取り柄はあんま神しも。それだけじゃないんですよ。それだけじゃ心細いわね。もっといいとこもあるんです。素直に思っていることをそのまま言ってみたら、それは私の耳にもとっても爽やかに響いて、この2、3年、私がこんなに無邪気に、ものをハキハキ言えたことはなかった。自分の分をはっきり知って諦めたときに、初めて平静な新しい自分が生まれてくるのかもしれない、と嬉しく思った。今夜はお母さんにいろいろの意味でお礼もあって、あんまが済んでからおまけとしてクオレを少し読んであげる。お母さんは私がこんな本を読んでいるのを知ると、やっぱり安心なような顔をなさるが、先日私がケッセルの昼顔を読んでいたら、そっと私から本を取り上げて、表紙をちらっと見て、とても暗い顔をなさって、けれども何も言わずに黙ってそのまますぐに本を返してくださったけれど、私もなんだか嫌になって、続けて読む気がしなくなった。お母さん、昼顔を読んだことがないはずなのに、それでも勘でわかるらしいのだ。夜、静かな中で、一人で声立ててクオレを読んでいると、自分の声がとても大きく、 間抜けて響いて、読みながら時々くだらなくなって、お母さんに恥ずかしくなってしまう。あたりがあんまり静かなので、バカバカしさが目立つ。クオレはいつ読んでも、小さい時に読んで受けた感激とちっとも変わらぬ感激を受けて、自分の心も素直に綺麗になるような気がして、やっぱりいいなと思うのであるが、どうも声を出して読むのと目で読むのとでは随分感じが違うので、驚き平行の形である。でもお母さんは、エンリコのところやガロオンのところでは、うつむいて泣いていられた。うちのお母さんも、エンリコのお母さんのように、立派な、美しいお母さんである。お母さんは先にお休み。今朝早くからお出かけだったゆえ、ずいぶん疲れたことと思う。お布団を直してあげて、お布団の裾のところをはたはた叩いてあげる。お母さんはいつでも男へ入るとすぐ目をつぶる。私はそれから風呂場でお洗濯。この頃変な癖で、12時近くなってお洗濯を始める。昼間ジャブジャブやって時間を潰すの、惜しいような気がするのだけれど、反対かもしれない。窓からお月様が見える。しゃがんでシャッシャッと洗いながら、お月様にそっと笑いかけてみる。お月様は知らぬ顔をしていた。ふと、この同じ瞬間、どこかのかわいそうな寂しい娘が、同じようにこうしてお洗濯しながら、このお月様にそっと笑いかけた。確かに笑いかけた、と信じてしまって、それは遠い田舎の山の頂上の一軒家。深夜黙って瀬戸でお洗濯している苦しい娘さんが今、いるのだ。それからパリーの裏町の汚いアパートの廊下で、やはり私と同じ年の娘さんが一人でこっそりお洗濯してこのお月様に笑いかけた。とちっとも疑うところなく、望遠鏡で本当に見届けてしまったように、色彩も鮮明にくっきり思い浮かぶのである。私たちみんなの苦しみを本当に誰も知らないのだもの。今に大人になってしまえば、私たちの苦しさ、わびしさはおかしなものだった、と何でもなく追憶できるようになるかもしれないのだけれど、けれども、その大人になりきるまでの、この長い嫌な期間を、どうして暮らしていったらいいのだろう。誰も教えてくれないのだ。放っておくよりしようのない、はしかみたいな病気なのかしら。でも、はしかで死ぬる人もあるし、はしかで目のつぶれる人だってあるのだ。放っておくのは、いけないことだ。私たち、こんなに毎日、うつうつしたり、カッとなったり、そのうちには踏み外し、うんと堕落して、取り返しのつかない体になってしまって、一生をめちゃめちゃに送る人だってあるのだ。また、人思いに自殺してしまう人だってあるのだ。そうなってしまってから、世の中の人たちが、ああ、もう少し生きていたらわかることなのに、もう少し大人になったら自然とわかってくることなのに、と、 どんなに悔しがったって、その当人にしてみれば、苦しくて苦しくて、それでもやっとそこまで耐えて、何か世の中から聞こう聞こうと懸命に耳を澄ましていても、やっぱり何か当たり障りのない教訓を繰り返して、まあまあとなだめるばかりで、私たちいつまでも恥ずかしいすっぽかしを食っているのだ。私たちは決して刹那主義ではないけれども、あんまり遠くの山を指さして、あそこまで行けば見晴らしがいい、と、それはきっとその通りで、微塵も嘘のないことはわかっているのだけれど、現在こんな激しい腹痛を起こしているのに、その腹痛に対しては、見て見ぬふりをして、ただ、さあさあ、もう少しの我慢だ。あの山の山頂まで行けば、閉めたものだ。と、ただ、そのことばかり教えている。きっと、誰かが間違っている。悪いのは、あなただ。お洗濯を済まして、お風呂場のお掃除をして、それから、こっそりお部屋の襖を開けると、百合の匂い、すっとした。心の底まで透明になってしまって、崇高なニヒル、とでも言ったような具合になった。静かに寝巻きに着替えていたら、今まですやすや眠ってるとばかり思っていたお母さん。目をつぶったまま、突然言い出したのでびくっとした。お母さん、時々こんなことをして私を驚かす。夏の靴が欲しいと言っていたから、今日渋谷へ行ったついでに見てきたよ。靴も高くなったね。いいの、そんなに欲しくなくなったの。でも、なければ困るでしょ？うん。明日もまた、同じ日が来るのだろう。幸福は一生来ないのだ。それはわかっている。けれども、きっと来る。明日は来る。と、信じて寝るのがいいのでしょう。わざと、ドサンと大きい音立てて、布団に倒れる。ああ、いい気持ちだ。布団が冷たいので、背中がほどよくひんやりして、ついうっとりなる。幸福は一夜遅れてくる。ぼんやり、そんな言葉を思い出す。幸福を待って待って、とうとう耐えきれずに家を飛び出してしまって、その明くる日に、素晴らしい幸福の知らせが、捨てた家を訪れたが、もう遅かった。幸福は一夜遅れてくる。幸福は。お庭をカーの歩く足音がする。パタパタパタパタ。カーの足音には、特徴がある。右の前足が少し短く、それに前足は大型でガニだから、足音にも寂しい癖があるのだ。よくこんな真夜中にお庭を歩き回っているけれど、何をしているのかしら。母はかわいそう。今朝は意地悪してやったけれど、明日は、かわいがってあげます。私は悲しい癖で、顔を両手でぴったり覆っていなければ、眠れない。顔を覆って、 じっとしている。眠りに落ちる時の気持ちって変なものだ。船か、うなぎか、ぐいぐい釣り糸を引っ張るように、なんだか重い、鉛みたいな力が、糸でもって私の頭をぐっと引いて、私がトロトロ眠りかけると、またちょっと糸を緩める。すると私は、はっと気を取り直す。またぐっと引く。トロトロ眠る。またちょっと糸を離す。そんなことを三度か四度繰り返して、それから初めてぐーっと大きく引いて、今度は朝まで。おやすみなさい。私は王子様のいないシンデレラ姫。私、東京のどこにいるかご存知ですか？もう再びお目にかかりません。